はい、皆さんこんばんは。ですね、なかなかすいません、本当にね、更新できなくて申し訳ない。ちょっとね、エンディングで、はい、すいません、今ちょっとね、しどろもどろになりました、すいません。オープニングでなんかまで長ったらしいこと喋るようにしちゃい、かまそうとしてしまったんですが、はい、エンディングでちょっとね、喋ろうと思いますので、その、もろもろのことにつ、最近のことについてはですね、はい、なので、いきなり本題に行きたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃじゃーん。はい、今回はですね、プロ野球について、はい、2026年プロ野球シーズン、そうですね、連休、もう5月のね、ゴールデンウィークも明けましてですね、まあ、だいたい今40試合ちょっと、まあ43試合ぐらいですかね、皆さんね、どこの球団も、12球団、試合をこなししてきておりますが、うん、今年はやっぱちょっと意外な順位展開になってますね、ということなんですね、はい。で、開幕当初の勢い、ヤクルトですね。まずセリーグからいきましょうか。ヤクルト、はい、はですね、まだ勢いを維持していてですね。うん。これがなかなか、素晴らしいなというね。連休明けから崩れてくんじゃねえかな、みたいなね、思ってましたけど。まあ、実際ね、順位がね、ちょっと入れ替わるようにはなってきて、いますが、まあ、また1位にね、戻ってとかいう形でですね。まあ、上位争いを今していると。まあ、大変、去年までのね、ことを考えたらね、大変な、なんだろうね、変化というかね、はい、今年、今池山監督体制で若手を、中心で使ってということと、まあもう一つね、これ前回プロ野球を振り返、プロ野球についてね、開幕当初だったかもしれないですが、話しますけども、リリーフエースの木肌投手がですね、今のところまだ、非常に、いい状態を保っていると。これが一番僕は、若手ももちろん頑張ってるというのは間違いないんです。新戦力というかね、今まで期待が、込められてるんですが、なかなか成績につなげられなかった選手が、今、つながっていると。長岡選手ですかね、ちょっと、戦列を離れたんですけど、そのタイミングでというか、はい、内山選手が上がってきてですね、という形で今のところ穴埋めと言ったらおかしいですけど、その金戦力のをですね、維持できているということも大きいですし、僕はね、捕手の鈴木捕手ですね、はい、古賀捕手だけじゃなくて、ああいう選手がこう出てくるというのは大きいなと思ってましたし、僕ジャパンインターリーグに参加してる鈴木捕手を生で去年のねオフ12月ですかね、はい、見たんですけども、なんていうんですかね、やっぱりね、すごくこうシーズンオフのね試合だったにも当時ね関わらず、かなりこう息がいいというかですね、はい、なんかね、活力じみてるみたいな、ちょっとそういう、スピチュアルみたいな話になっちゃって恐縮なんですが、でもやっぱりね、いい雰囲気だな、この選手と思ってる人っていうのは、それは多分、僕ぐらいがそういうのを感じ取れるっていうことは、多くの人がね、そういう風に感じていたんじゃないかと思うんですよね。それが、なんていうのかな、うん、その活力が今回、本当一軍でもね、出てきてるな、というね、すごいね、思ってます。はい。他にもね、そうですね、ヤクルト若手頑張ってるのと、先ほど言ってた、その木肌投手がですね、これ、僕ね、木肌投手とチームの順位は絶対これリンクしてくると思ってます。はい。木肌投手というよりか、抑えがしっかり確立できてるというね、ことですね。はい。そのおかげで、去年までだったら、ちょっとね、入れ替わり立ち替わりっていうか、行ける人が行くみたいな、もちろん何人かね、定着しかかったね、ピッチャーとかいたんですけれども、そうだな、誰がいたっけ、去年は。ちょっと思い出すけどごめんなさいね。ちょっと思い出すけどごめんなさいみたいな感じになっちゃうんですけど、いつもの通り、ちょっと調べつつという感じですが、昨年の、ヤクルトですよね。ただね、本当ね、 ヤクルト頑張ってるなというのと、まあ、あと、ただ、阪神、まあ、ちょっと先にね、今調べてる間、他の球団ちょっと話しちゃいますけど、阪神はですね、まあ、落ち着いてますよね。落ち着いて今、まあ、2位のところにつけていて、ちょっとまあ、余裕があるかなというね、感じはしてますね。まあ、何よりまあまあ、佐藤輝がめちゃくちゃ打ってるというのがね、一つ大きいですし、これで佐藤輝が不調になった時に、まあ、他の選手がね、フォローするという形がもし、できるんであれば、阪神もうこのまままあ、言い方悪いですけど、まあ、ヤクルトの落ちてくるの待ちみたいなね、感じになるのかなというふうにね、思ってるんです。で、これね、同じことはね、ジャイアンツにも言えていて、ジャイアンツはね、ただそこまでの余裕はないんですけど、まあ、必死にやってるっていうようなね、状況ではあるんですけれども、まあ、でも、いい位置につけてるんですね。要するに、これね、ジャイアンツは首脳陣がどう思ってるかちょっとわかんないですけど、ヤクルト、これね、阪神もヤクルト、あ、巨人も同じような思いだと思うんです。ヤクルトは、いずれ落ちてくると。なので、実際、ジャイアンツが不気味。阪神にとってはね、ジャイアンツは不気味なので、しっかり、直接対決で叩いておきたい。まあ、ジャイアンツも同じですね。阪神、まあ、ジャイアンツの方がどっちかっていうと、挑戦者というかね、阪神を何としても、まあ、独走させないようにしちゃまずい。なので、前半戦はね、少なくとも、五分五分の戦いに持ち込んでおいて、後半でどう勝負していくかみたいなね、そういうような、考えでいるかと思います。はい。今、ちょっとね、去年の成績、ちょっと、ヤクルトの方ね、見ましたけども、そうですね。昨年はそうですね、さあ、もともとそう、石山投手がね、ちょっと復活の、まあ、兆しを見せたりとかですね、まあ、大西投手とか、そうですね、そうですね、あと、西武を挙げてた投手、あ、星か。星も頑張ってたんですね、去年はね、はい。星はね、僕、名人の時とかもよく見てましたけど、アマチュアの時には落ちる球がね、ちゃんと決め球になるようなのがなかったんで、まっすぐとスライダー中心だったのが、まあ、やっと、はい、そういう、まあ、まあ、当たり前ですけど、プロになるとね、そういう落ち球がないとっていうことだったので、はい。星もね、去年頑張ってたと思いますが、まあ、今の木原投手の方が勢いづいてるというのはありますね、はい。ただまあ僕は毎回というか前回もちょっと言った通り、いやあのまっすぐ一辺倒の力押しっていうのが、春先は通じてもこれ一年丸々ずっと投し続けるのは無理、特に日本の夏、暑い夏、厳しいんじゃないかなと思うのと、やっぱりその神通力みたいなものがやっぱりあって、一度ね、まあ、当然なんでかというと、その裏付けとしては各球団、じゃあどうやって彼を打つのかっていうのをね、今必死にこう、糸口を探している最中だと思いますので、まあ、攻略法をある程度掴んできた球団からですね、そう簡単に、打てなくなるんじゃないかと思うんですね。まあ、ボール球の見極め。で、カウントが悪くなったところをストライク取りに行ったところに対して、今度は今までだったら、まあ、振り遅れていたり、うまく捉えられなかったものを、まあ、的確に捉えてくるようになるみたいなね。そういう形が出来上がり次第ですね。まあ、ちょっとリリーフ失敗というのも出てくるような気がするんですよね。なので、まあ、悲観的に一歩言葉ばっかりって、ヤクルトファンの人は大変申し訳ないんですけど、むしろ今までが本当に大健闘というかね、はい、頑張っているので、もうちょっと、そうですね、額面上というか、まあ今んとこ見てるような、そういう、実力的なものに収束していくっていうふうに考えるのが、まあ僕らみたいな、まあ予想をやったわけじゃないですけど、まあそういうふうに、まあこういうことをね、偉そうに語ってる人間としては、まあどうしてもそうなるという感じなんですよね。ただヤクルトの不気味なのは、こういう、なんていうんですかね、勢いに乗ってる状態っていうのが作れてる時のヤクルトっていうのは、結構そのまま押し切って優勝してしまうっていうのは、まあ真中監督の時もそうでしたしね、あるんですよね。あり得るんですよ。なので、これがヤクルトの一番ね、その12球団、他の球団にない、 11球団か、他の11球団にない、まあ、一つのその球団の持っている色というか、伝統というか特色というかね、のがありますので、まあ、1年集約タイプというんですかね、戦力がね、はい。そういうのがあるので、可能性はもちろん、優勝の可能性はもちろんあると。このまま押し切っちゃう。まあ、なんて言うんでしょうね、競馬で言うと、この本当逃げ馬がそのまま逃げ切るみたいなね、そういう展開っていうのもね、あり得るのかなというふうには思ってます。で、もう一つが先日山本捕手とですね、尾形、&井上かの、まあ、2対1の、まあこれ本当ね、久しぶりに大型トレードだなっていうね。今までここのところ その日本の野球界っていうのは、なんていうんですかね、 FA 以外はなんていうのかな、いわゆるこの第二集団的な実力の人たち同士のトレードっていうのはすごい活発だったんですけど、今回はね、本当にもう、なんて言うんだろう、メインというかね、主戦選手同士というか、まあまあ、片方はね、ソフトバンクの方はもちろん、期待の若手、プラス、実力を出し始めてきている、まあ、剛腕リリーフピッチャーみたいな感じですけども、はい。まあ、それとの、まあ、正捕手、まあ、正捕手って言っていいと思うんですけどね、山本選手に関してはね、もう、うん、松尾選手いくら売り出したいというのがあったとしてもですね、まあそこをですね、トレードという形で、まあ、やりましたので、ちょっとあれなんですけど、DeNA ベイスターズもですね、まあ相変わらずっつったらすごい失礼かもしれないですけど、19勝、今日の時点でね、41試合こなして19勝20敗で、まあまあまあ、あって1つ勝てば勝率5割、まあ勝率5割の前後のところを今のところいるわけですよ。これ相変わらず DeNA というのは後半勝負になった、シーズンのね、後半勝負になった時に、まあヤクルトにちょっと似てますけど、勢いが、エンジンがもしね、かかったりすると結構やばい。はい。全然優勝狙える位置づけに今いますねっていうね、感じなので、まあ、このまま5割前後を維持していると、オールスター以降、8月、9月あたりの、まあ、期待感が高まると。まあ、これは毎年のことなんですけどね、DeNA に関しては。とにかく打線がやっぱり活発になれば、というね、ところがあると思います。はい。で、まあ、そういうね、トレードの、はい、ショッキングなね、ニュースみたいなのもあったかもしれないですけど、僕はこのソフトバンクから今度このトレードが入ってきた尾形投手に関してはですね、非常に、期待を毎年しているというかですね、あんまりツイッターとかではちょっと調べたら自分でも語ってなかったなっていうのがあるんですけど、確かね、でもね、ファーム戦見てた時にいつも思ってた、なんでこれがファームにいるんだみたいなね、そういうふうに、まあ、いつも思ってて、まあ去年あたりからね、一軍でもかなり、定着してきたというかね、安定した感じ、まあ、なってきたかなというふうにね、思っていたところでしたので、まあそこはね、本当ね、すごい期待して、まあ、何しろね、すごいんですよ。すごいってそればっか言ってますけど、剛腕なんですよ。で、もうだから150キロをもう超える、もうスピードでもうバンガン押してくるみたいなね、イメージ。まあまあもちろん落ち球とかあるんですけど、はい。でももうそういうイメージで、まあ確かにベイスターズで言うとですね、経験のあるまあピッチャーで、そうだな、ちょっと待ってね、今、一生懸命ね、この成績表と格闘してます。申し訳ないんですけどね、いつもの通りで、そうですね、まあ今年はまあ山崎康明投手がね、一応抑えとしてなんとか、まあ防御率今2点台でそろそろちょっとあれなんですけど、まあでもなんとかなんとか抑えでやれてるっていうのがね、大きいんですよね。で、まあ、去年とか、まあ、抑え役をやってたことも、森原がね、ちょっとまだもちろん、なんだっけ、あれ、手術したんでしたっけ。ちょっといろいろと、はい、なかなか難しいかな、というとこ、そんなことないのか。今年も、あれですけど、まあ、そんな中でね、尾形投手の加入っていうのは、これ絶対後々、なんていうんですかね、プラスになるんじゃないかなっていうね、そんな気がしております。はい。 これ森原投手はそうですね、手術したんですよね。そうそう思い出した。右肘のですね、内側側副靭靭帯ですね。はい、要するに、そうですね、肘の手術なので、まあ当分まあ投げられないということもあるので、余計ですね。はい。で、僕は、森原投手は、結構もう年季が入ってきたというかね、はい、もう中堅以上の、まあ、イメージみたいなのがもうちょっとだんだん出てきちゃってるので、勢いみたいなのに関してはね、大型投手の方がね、すごい、持ってきてるところがあるかなと思いますので、はい、期待したいところでございます。はい。で、セリーグは、ベイスターズまでは、まあ、パッと見て、今の状況を考えると、優勝の可能性全然あるなというふうに思ってます。いや、まあ中日と広島については、まあシーズン前はね、可能性みたいなものってのは当然あったんですけど、まあこの4月、5月とですね、ちょっとまあ完全にまあ出遅れた形になってしまいましたので、マラソンとかで言うとね、うん。だからちょっともう現時点で、優勝云々というよりかとにかくまず、借金をどんどん返していくという形でまず5割近辺に持っていくというところですね。まあ、交流戦なんかもあればね、その期間だと前々からちょっと交流戦の特徴としては述べてきてますけれども、セリーグ同士の順位争いの中では、うまくいけば一人勝ちみたいな日も作れますので、他の5球団が全部ね、負けちゃった時に自分たちだけ勝てれば、5球団に対して1ゲーム一気にこう取り返すみたいな、ね、そういう形ができますので、交流戦か、やっぱりね、結構鍵握ると思うんですけども、相変わらず。まあ、中日広島に関してはそうですね、交流戦期間でどこまで取り返せるかみたいなのが、はい、ものすごい鍵になってくると思われます。でも逆のパターンもあるのでね、一人負けみたいな日とかも出ちゃうので、他のセリーグ球団全部勝ってて、うちだけ負けたみたいになると、ね、余計に引き離されるというね、はい、結構シビアな世界になりますので、まあ、中日に関してはね、そう、まあ、広島に関しては、もともとは新井監督のやりくり、まあ、新井監督だけじゃないと思いますけど、まあ、チーム、球団の、必死にやってきたやりくりみたいなものが、まあ、去年、おととしあたりはね、まあまあ、頑張れてた理由だったんですけども、ここに関しても、は、まあ、結局、実力的な話を言ってしまうと、やっぱり今までずっとこう支えてきた若いと言われていたね、投手陣、まあ大瀬良とか森下とか、まあ床田、今年に関しては栗林が先発に変わって、栗林が一番良くなりましたけどね、はい。まあその辺、栗林以外のですね、ピッチャー、まあ床田もいいんですけれども、ただやっぱりですね、ちょっとその辺のピッチャー、支えてきた投手陣にちょっと陰りと言ったら悪いんですけれども、うん、ちょっとそう出てきてるかなというのが少し気になっております。はい。で、そうですね。うん。まあ、あと、リリーフだった森浦あたりが、まあ、案外、ビシッとはいかないな、みたいな感じだったりとかですね。はい。まあそうですね。去年結構活躍した森翔平もちょっとっていう感じですよね。うん。まあだからまあ、そうですね。森下が防御率 4.58 の2勝5敗って、まあこの辺がね、まあちょっと、やっぱり相手エースと対峙して組まれた時に、なかなかこう勝てない。これ辺のバランスがちょっとね、厳しくなってるな。トコタに関しても、まあ、防御率はまあ 3.11、でも 3.11 ですからね。それで1勝2敗というところなので、ちょっと勝ちがつかないなというね、感じなんですよね。だから、これ、まあ、アンダースローの鈴木健也とかが今リリーフで掘ってます。彼が投げてたりとかすると、やっぱりちょっと苦戦してっかな、みたいなね、その雰囲気的にね、思っちゃうというね。まあ、あと、島内ね、そうですね。島内も、今年はちょっと不調という感じなので、あと、まあ、先発転向した、そっか、玉村、あとは岡本俊頑張ってますけどね。岡本俊はこれ今必死で頑張ってくれてるというね、感じでもあるので、こういうところをね、大事にしたいですよね。でもなかなかそうですね。ちょっと勝ってる投手が、はい。いなくてみたいな感じで、はい。 まあ頑張ってるピッチャーもいるんですけど、ね、まあ中崎ベテラン、はい、なんとか抑えで頑張ってるなというのが、ありますけれどもね。逆に言っちゃうと、だから中崎が今抑えをせざるを得ないみたいなね。まあまあ、すごい信頼感のあるピッチャーではあるんですけども、彼が投げると、仮に打たれてもみんな納得するみたいな、そういう、まあ、伝説じゃないですけどね。なんかそういうのはちょっと、生きた伝説みたいなところがあってですね。まあ、だからそういうこともあって、まあ、今年もね、今年というかね、抑えやって、まあ、に復活したというかね、復帰したというかね、形で、まあ、やってるんですけども、ちょっと、はい、厳しいかなという感じは、思ってます。で、中日に関してはね、まあ、これはもう、ちょっと僕のね、周り、知ってる周りに結構、中日ファンがいたりとかして、もうみんなもうボロクソに言ってますけれども、特にその監督、井上監督の、あれに対してボロクソ言ってますけども、まあ、ここはやっぱり厳しい。ファンが厳しいので、ファンが厳しいです。なので、僕はもうちょっと、まあでもね、あれだけファンがね、すごい礼儀正しいみたいなこと言ってるロッテファンだって結構ね、ボロクソ言ってますからね、負けてるとね。まあ、それはしょうがないのかなというふうには思いますけれども、そういうファンのあれにあんまり影響されない方が僕はいいと思うので、まあ、マイペースでやってる分にはいいのかなと思うんですけど、ちょっとなかなかね、噛み合わない感じっていうのはすごいありますね、確かにね。はい、すいません。失礼しました。ちょっと今日は、夜中にドクターペッパー飲みながらちょっと収録させてもらってます。はい。という感じのセリーグなので、まあマラソンで言うとその、はい、DeNA までの1位から4位までの争いがまだ続くかなと。で、5位、6位の、広島中日に関しては、これ先頭集団に追いつけるためには、まず、借金を返して、5割の台近くまで持っていくと。それができるかどうかにかかってくるかなというふうに思います。まあそうすると、当然優勝の可能性もまた復活すると思いますし、まあ現状、今はですね、まあ時間をかけてでもね、取り返していく。1週間、まあ、6試合とは限らない。まあ5、6試合あったとしてですね、まあなんとかね、1週間の中で勝ち越せる週をどんどん増やしていくということですよね。で、1ヶ月でまあ4週あるとして、まあ、貯金1でも2でも作れる、まあ、週というのを、半分作りたい。で、まあ、負け越す時には大きな連敗をしないと。まあまあ、月並みなんですけども、まあ、実はそれが一番、長丁場のペナントレースの時には重要なので、あまり負けに引きずられないような形でやっていければいいのかなというふうには思います。はい。というところですね。で、パリーグ編に行きたいと思うんですが、パリーグはですね、これまだ全球団優勝のチャンスあるなという、まあそういう順位的な位置関係だと思います。まあ1位はね、なんと、はい、今日の時点では、西武ライオンズがですね、まあ今日のまあ試合前と言ったらいいんですかね。はい。西武ライオンズが1位というね。これはね、多分予想してなかった。でも、まあまあ予想してた人いたかな。まあ若手がね、成熟してきてみたいな感じ。ただここもですね、やっぱり抑えの岩城の存在ですね。新人で中央大学から入ってきた。まあこれ完全に嬉しい誤算ですよね。はい。ここまでね、やれると思わなかったっていうところがあったと思いますので。ここもちょっとヤクルトと似てるんですけど、この、岩城投手の抑えとしての神通力がどこまで、まあ、みたいなね。その岩城投手が、リリーフ失敗をちょっと続けるようになってしまうと、また抑え別の人にしましょうみたいな話になってくると思うので、そうなるとまたガタガタっと崩れる可能性はあると思います。ただ、先発ピッチャーが西武に関しては非常に安定していますので、なんだかんだで大崩れしないんじゃないかというね。はい、そういう、期待感はあります。まあ、なんて言ったって、高橋光成くん、はい、頑張ってますね。今年に関してはね、ほんとね、5勝2敗で防御率 0.87 ですからね。すごい素晴らしいと思いますし、まあ、隅田投手さんもですね、まあ、なんとか、今日、まあ、例年通りというかね、ここ、数年のあれみたいで、まあ、ローテーションで回せてますし、っていうことと、そうですね、あとは、あれですね。平投手がね、先発でも、こちらも抜群の安定感という形で今ね、やってますので、
その辺がまあ安定してると結構そうですね。まあ他のピッチャーに関してはちょっとやりくりになりますけれども、でもまあいいんじゃないかなという気はしますね。はい。そうですね。今年はまあ回の投手もまあ結構投げてますしっていうのと、そうですね。まああと期待をしていた肌投手がちょっとまあまだやっぱり大飛躍という感じにはちょっとなってないかなというのはあるんですけど、まああとはおととしの新人王の竹内投手ね、まあまあまあまた元の安定したってわけじゃないですけどね、まあ戻ってきたかなという感じがしますので、うん、そうですね、その辺のところ頑張っていけてるかなという気がしております。はい。そうですね。あとなんだっけ、渡辺雄太郎なんかあったんで、確かね。なんかあったと思ったけど、まあまあ、まあ、はい。で、ここ、パリーグに関してもですね、ソフトバンクの順位がですね、これ、よいしょ。今、3位ですね。はい。で、5割ちょうどみたいな、ね、感じなんですけども。はい。で、オリックスがですね、一時期ね、首位だというかね、結構、きっちり首位をキープしてた時期があったんですけども、まあまあ、ちょっと今、一瞬西武にまかられてるような状態で、今年いいですね、オリックスね。はい。うん、あと、まあ僕の見てる中では、森友選手がね、だいぶ復活してきたなというね、感じがあってですね。はい。やっぱり彼がね、打つと、なんていうんですかね、打線そのものが異常に活性化した感みたいなのがね、出てきますね、なんかね。はい。なので、いいんじゃないかなというふうにね、はい、思うわけですよ。うん、で、あと日本ハムね、日本ハムがその、思ってたよりもね、いい位置に今んとこつけられてないというね、ことでね、まあ一時期5位だったりしてたこともあったわけですけども、まあ言うてもですね、これね、途中から盛り返してきててですね、これパリーグに関してはですね、完全に今団子状態なんですよね。で、ソフトバンクが5割ちょうどで3位。で、日本ハムがですね、21勝23敗ということで、借金2という状態で今4位なんですよね。で、下に続いてる楽天5位なんですけど、まあまあ4位ね、日本ハムよりも上にいた時期も当然あって、18勝22敗ということで、これ借金4ということなんですよね。で、すぐ下に 0.5 ゲーム差でロッテがね、18勝23敗で、これ本当に、はい、半ゲーム、0.5 ゲームですからね。まあまあ、ほぼほぼ同じようなもんという感じなので、ここに関してはね、まだロッテも十分、まあ借金5ですからね、勝ち越しを、まあ、2勝1敗、節で言うとね、2勝1敗、2勝1敗、で、あとはなんか1勝2敗が、まあ、2回ぐらい続くとまた5分になっちゃうわけですけど、一個ずつ返していくみたいな感じ。意外とね、借金返すって大変なんですけど、まあ、そういうことができれば、5割近くを維持できると。で、ロッテ楽天あたりが5割を維持できるようだと、これ本当もうずっと、団子状態が、夏場も続いていくというね、可能性が出てくるので、ちょっと言い方が、まあ、気が早いような風に思われるかもしれないですけど、楽天ロッテに関してはもうすでに正念場ですね。これ、ただ、はい、ただチャンスが十分まだある正念場。今頑張っとけばっていうね、感じなので、セリーグでいうとこの、広島中日に比べると、まだ全然希望があるというね、そういう感じだと思います。はい。なので、ファンの方、また諦めずにね、優勝ということにね、言葉もですね、まだ意識した状態で応援していただければな、いいかなと思います。まあ、ロッテね、サブロー監督、僕一回球児園で、はい、サブローさんがゲストで、ご出演した時にちょっとご一緒したことがあって、まあ、座席の位置取りとも隣同士だったので、実はね、前後、収録の前後はですね、ほとんど挨拶もできず、なんでだっけな、あれ。なんかちょっと忘れちゃいましたけど、ね、控え室に行けなかったんですね、確かね。で、収録終わったらね、速攻で帰っちゃったんですよ。で、もう、写真、得意のね、写真も撮れず、だったんですけど、まあ幸い席が隣だったので、収録中にはまあ2、3 2、3、4ぐらいかな、4ことぐらいですけど、質問というかちょっとね、こんなどうなんですかみたいなね、いろいろ話をボソボソっと、何回かやり取りさせてもらいました。で、その時もおっしゃってたし、ひょっとしたらオンエアでもね言ってたかもしれないんですけど、もともと監督なんかも多分あの当時としては全く全然やるつもりなかった。あの時は 2軍監督のテーマかなんかでね出てきていただいたと思うんですけど、ロッテのね2軍監督やられてたんです。で、それも自体も全く考えてなくて、もともとは楽天で、球団の中のね、はい、なんていうんですかね、このお仕事についていてですね、まあ単純に、表、監督をやるつもりは僕は全くなかったんですみたいなね、その当時ロッテの2軍監督をやられてたんですけど、どっちかというと僕はフロントの方にね行きたい、どっちかというとむしろバリバリフロントの方に行きたいんですよみたいな話をされていて、あ、そう、要するに GM とかそういう系の方ですかって言ったら、まあそうですねっていうのね、お答えをされていたんですが、ご本人の思いとは裏腹にみたいな形で、まあそのロッテから、お声がかかってちょっと呼び戻される形になった時に、まあ二軍監督ということで、ちょっとそれこそ晴天の霹靂的に、みたいな感じで、喜ばしい方のあれじゃないですね、ってじゃないですよね、っていう感じだったみたいですね、どうやらね、はい、ですけども、まあ自分のねスタイルというかね、まあ、よく言われてますよね、サブロー監督ね。ちょっと昭和っぽいみたいなね。ちょっとスパルタみたいな部分もあってとかっていう話ですけど、その分ですね、選手との距離感をですね、すごくこう、密にしてという形でやられているたので、二軍監督の時はね。はい。で、まあ、ですから、厳しいことも当然言いますと、はい、いうスタンスでやられているのはもうファンの方はもう周知の通りですので、はい。あれがまあどういう形になるかですけどね。はい。で、このサブローさんというのはですね、現役時代にですね、まあ PL 学園からドライチで入ったわけですけども、結構当時のそのロッテの、まあ受け入れる側のね、中堅ベテランとか、まあ含めて、若手も含めてですけども、チームの選手たちにはですね、まあその、可愛がってはもらってる、可愛がってあげてるんですけれども、結構その、サブロー選手に関して、まあ大村選手ね、まあですけど、ちょっとレールを敷きすぎて用意すぎじゃねみたいなね、そういうちょっとご意見というかね、結構出てたみたいなんですよね。まあ可愛がってはいるんですけど、球団ちょっと甘いんじゃないみたいなね、その、ポストをね、用意してあげてる、そのレギュラーのポストみたいなのね、それはもちろん、いい選手だっていうのはわかるよ、みたいな。でもまあ、もうちょっとその、そこからね、実力で勝ち取るというかね、こっちはレールを用意してあげるんじゃなくて、這い上がってこさせるようにした方がいいんじゃないのみたいな風に思ってた人が、当時のね、90年代ですかね、ロッテには結構いるなというのを、ちょっと僕は、はい、何人かのその当時のね、選手だった人とかに伺って、そういう感覚というのをちょっとね、聞いていました。まあ、だから、そういうのは当然、サブローさんご本人も、言葉では聞いていなかったとしても、なんかひしひしと感じする肌感覚というのは多分持ってたと思うんですよね。お前はいいよな、みたいなね。とかね、場合によってはちょっと球団からね、要するにこう、ポストやレールをね、用意してもらったところをね、お前は歩いてるんで、俺、実力っていうかね、まあ、確かにその、将来性とかそういうのも含めて、あれはあったかもしれないけども、要するに自分で勝ち取れやみたいなね、感じのね、思われてるっていうのはね、肌感覚であったんだと思うんですよね。で、これに関してはロッテっていうのは、意外とそうですね、やっぱり、ね、スター選手候補みたいなのが、90年代の頃っていうのは、やっぱりロッテっていうのは、不人気球団だったので、今みたいにね、
人気球団じゃなかったんですよ。まあこれね、なんか言うと、そんな昔のこと知らんしみたいな言うかもしれないですけど、やっぱりそういう歴史とか伝統みたいなものっていうのは、やっぱり如実にね、今の現在のその球団のスタンスとか、まあそういうところに現れてるもんでして、まあ例えばですけど、藤原と選手だとか、まあサードの安田選手とかね、まあこの辺の人たちっていうのはちょっとそれ似てるんですよね、三郎さんの現役時代とね、その球団との扱い方、やっぱりね、才能、まあ、要するにドラフトでね、くじを引いたり、あるいはそういう、獲得競争の中で、すごいいい選手がね、取れたっていう形、アマチュア球界時代にもね、すごくこう人気もあってみたいな、そういう選手が取れたってことです。もう大事に育てたいっていう思いが当然あってですね。まあ、佐々木朗希なんかもそういうとこあったと思うんですけども。ある意味球団の方から、甘やかすというか、まあまあ、レールを用意してあげるよ。試合どんどん出すよ。みたいなね、感じっていうのね。そういうのをちょっと作る球団ではあるんですよね。まあ、その分、それ以外の選手に対して、えらい競争が、しんどくなるような状況に置かれるやすいというかね、はい、そういうとこはあるのかなと思っていて、まあ、それこそその里崎さんとかそういう中で、まあ、ドラフト2位とはいえ、まあ、里崎さんにかかる期待っていうのが、多分球団が期待していた以上の、まあ、成長というかですね、はい、実績というか、そういうところにね、あの人はつなげたところあるかなというふうには思うわけです。はい、で、田風呂監督というのはそういうところをよく分かってらっしゃるので、逆に言うと、期待のかかってる選手に対しては、いい意味で容赦がないというか、厳しいところはね、厳しくやるよというね、感じですよね。はい、まあ、それがね、うまくいってくれたらいいんじゃないかなとは、はい、思いますけどね。はい、で、この、まあ、西武、そうですね、パリーグの順位に戻りますと、まあ、楽天がね、僕ね、意外とちょっと疎くて申し訳ないです。楽天ファンの人に申し訳ないですけど、そう、楽天もね、知らないうちになんか、あ、こんな選手いるんだ、みたいな、あ、こんな選手今出てるんだ、みたいな感じで、なんか結構ね、ラインナップが目まぐるしく変わってたりとかしてですね、ちょっと僕の、はい、情報収集が意外に行き届かない。別に嫌いっていうわけでも何でもないんですけど、なんかね、置いてかれちゃうみたいな、僕の中ではね、そういう、球団で、ちょっと情報が追いつかない時があってね、なかなか語れない、くて申し訳ないんですけど、みたいな、ね、ところなんですけども、結構連勝とかもしてたと思ったんですけど、あれですね、打ってたり順位が上がってないなという感じなので、何がダメなんだろうみたいな、ね、感じがしてるんですけど、やっぱりそのピッチャー、まあまあ、例えばマイケン選手とかね、まあ、庄司投手がね、頑張ってる、早川投手も頑張ってる、やっぱりピッチャーに目がいっちゃうんですけど、そうですね、まあ、投げてるピッチャーそんなに悪くない、まあ、そうですね、西垣、そうね、西垣があまり、持ってたり勝ててないのか、そういうとこちょっとありますけど、よいしょっと。いろいろ見てますけどね。あ、そっか。でも西垣投手はこれ、リリーフだもんね。すいません。先発じゃないもんね。なんかただ彼にいろいろと、まあ、その勝ちがついてるというかね。勝ちがつくような勝負どころでの、まあ、起用が結構、あるのかなというね、ところですけれども。はい。で、よいしょと。日本ハムもね、まあ確かに今年は優勝かみたいなね感じになっていたので、それを考えるとダメじゃんみたいなね、ふうに思われがちかもしれないですけど、全然まだ勝負になるところですのでね、はい、問題ないかなというふうに、はい、思うんですね。はい、ホームランは今年は万波選手ね、すごい打ってますね。はい、あとソフトバンクは栗原選手もね、今のところホームラン打点の2冠王ですからね。まあ、あとは、日本ハムのね、レイエス選手がね、打率もいいという形でね、すごいいいですけども。で、やっぱり、ピッ チャーのやりくりが今まで新庄監督がねすごくうまくやってたなという、はい、とこがあったので、その辺の絡みがなかなかその去年ほど炸裂したっていうところまでいかないのかな、その特にピッチャーのね、あの先発ピッチャーがすごくね、完投能力が高いとかね、そう、まあでもそういうところの、思想というか、まあ考え方については、まあ今年もしっかり、継いでるというかね、やってるとは思うんですけども、はい、まあ伊藤大海投手を中心にですね、はい、北山投手、まああとね辰投手ですね、辰浩太投手がまあすごくまあ完全にもう、一本立ちしたなというのと、まあそのノーヒ、あとはまあそのノーヒットノーラン記録した細野投手がね、まあその後なかなか、勝てなかったりとかしてますけど、みたいなね、ところと、まあそっか、ごめんなさい。まあ一番大きいのはその有原投手ですよね。そうそうそう。有原投手がまあその、単純に言うとソフトバンクの勝ち星を摘み取るとともに、その勝ち星がそのまま、日本ハムに来る、みたいなね、そういうまあ三段というか、はい、そういう期待感みたいなのをまあ持って迎えたと思うんですけど、そう簡単にはいかなかったというね、ことになりますね。はい、まあこれがね野球の面白さというか、はい、なかなかそうは思う通りにいかないぜっていうね感じでこうあるわけです。はい、まあでもそれがね後半どうなっていくかっていうのがありますので、まあそれで言うとね、ソフトバンク上沢投手がね、まあ今年はいいじゃないですかというねところの中で、まあ、僕は未だに未だに上沢投手の例のいい加減にしろって言われるかもしれないですけど、未だになんか心に引っかかるというか、テレビに映ってる彼を見るとですね、うーんっていう風にね、思う、なってしまうっていうかね、勝ってやがるみたいな感じになっちゃうんですよね。なんかね、なんかやっぱり例の行って、日本に行って、日本からメジャー挑戦してちょっとダメだったから戻ってくるっていうのを、なんかいいシステムないっすかねっていう感じですよね。はい。まあ、双方にとってというかね、本人にとっても、また日本の野球界にとっても、まあ、これならという形になってもらうことを祈るしかないですけどね。はい。まあまあまあ、確かにその上、正投手に恨みはないんですけども、恨みはないというか、彼が攻められる理由はないんですけれども、そこまでは、これ理屈で分かってますけど、体ではちょっとっていうね、そのところがあるので、はい。仕方がないのかなというふうに思いますが、はい、うん、そうですね、うん、そういうところで大体あらかたの球団抑えて言ったかなという感じ。まあオリックスはあんま言えなかったですけど、そうですね、オリックスはまあ相変わらずマチャドが抑えをやって、そうですね、まあ、あとエスピノーザ投手がね、やっぱり去年もそうですけど、まあまあまあその安定してますよね。でまあクリアレーン投手もいるしというとこと、そうですね、はい、あ、そういえば寺西、そうね、寺西投手ね3勝上げてるんですね。そっかそっか、なるほど、これはもう星稜出身のね、まあ、星稜から日体大ということでですね、はい、あれなんですが、そうですね、まあ球の速いピッチャーですからね、そもそもはね、まあリリーフで、はい、安定してやれてるなというね感じがしますし、ちょっと今ね勝ち運が結構ねありますね、なんかね、はい、結構そういうところでの、はい、チームのピッチ勝利をね呼び込むようなねところがあるのかなという気がしています。はい、はい、ということでね、パリーグの球団はもう優勝全然諦めないでね、やっていけたらいいかなと思いますね。やっぱり日本ハムがねこの後上がってくるとね、当然不気味な存在になってきますね。はい、まあ、それに対してそのオリックスやソフトバンクがどう対処するかで、まあ、西武についてはまあ岩木投手と、心中じゃないですけど岩木投手が安定して今後も西武を取れるかどうか、取れなくなっちゃうかどうかで、チームのその浮き沈みというのがですね、それにリンクしてくると思ってますので、頑張っていただければなというふうには、はい、
思ってます。はい、以上プロ野球についてのお話をいたしました。ありがとうございます。はい、もう44分喋っちゃうんだね、プロ野球のことでね。はい、じゃあちょっともうエンディングに持っていくか、仕方がない、今日に関してはね。あ、エンディングじゃねえや、ごめんなさい、じゃじゃーんだ、すいません。後半戦があるんです。はい、実はもう5日前でねもらったものなんで大変恐縮なんですが、前回の配信をした直後にですね、またそのこのところキャッチボールさせていただいてますが、レターで、レターとこの配信でのね返答で、またしても NCA 様からですねレターを、いただいてしまいました。ありがとうございます。まあでもね、またしてもとか言いつつもね嬉しいんですよ。はい、なのでね、レターはねできればね文章書くのがね、あんまり得意じゃない人いらっしゃるとは思うんですけどもね、送っていただきたいなと思いますね。で、できればね、このラジオをね、広めていただいて、まあ、スタンド FM でしたら、こういうね、レターのやり取りをさせていただきますし、もう今、だいたいお一人ぐらいしか一度には来ないので、もう漏れなくご紹介させていただくという、ね、形になると思いますので、ね。で、まあ、あとは、まあ、YouTube にこれ、RSS で繋がってますので、まあ、YouTube をご覧、お聞きになっていらっしゃる方はね、もちろんチャンネル登録してください。もう、とにかく1000人目指してますんで、頑張って。で、まだ今109人なんで、10分の1ですけどね。はい。なんとかと思いますので、いろんな人に拡散していただいてですね、もう、ギリで、ギリでいいから。チャンネル登録してっていう風に、まあ、いいねを押していただくのも、まあ、やっぱりチャンネル登録が一番なので、はい、ちょっと宣伝していただければ幸いです。はい。はい。ではちょっとね、NCA さんのレターをね、読みたいと思います。はい。NCA です。今回はプロ野球選手はどれくらい野球が好きなのか、所感を教えていただきたく質問になります。幼い頃、プロ野球選手は、全員野球が大好きで、みんな死に物狂いで上に行きたいものだと思っていました。しかし、社会人になった今、好きな仕事ではないけど、できてしまう社会人も多くいたりですね。お金よりプライベートを優先させる人もたくさんいるように、プロ野球選手も少なからずお金のためだけにお金のためにやっていたり、一軍レギュラーを目指すより夜の遊びの方が生きがいという人もたくさんいるのではと、ようやく気がつきました。はい。有望選手が遊んでしまって大成しなかったような話も一般社会ではよくあるように、ごく当たり前のことなのだなと今では予想できます。一説に広島東洋カープはとにかく野球そして練習が好きな選手を集めているとの話も聞いたことがありますが、球団によっても選手の野球へのコミットに差はあるのでしょうか、ということです。はい、ありがとうございます。そうですね、球団によっての選手のコミットに差はあるかもしれませんね。はい。広島カープについてはですね、野球、練習が好きな選手を集めてるのではという話も聞いたことがありますということですが、うん、そういう側面も当然あると思うんですけど、僕はスカウトの方から耳したことがかつて過去にあるとしてはちょっと微妙に違っていて、練習に耐えられる子をスカウトするっていう風に言ってましたね。つまりたくさん練習します、広島カープに関してはね。で、練習で作っていこう、練習で育てていこうっていう文化というか伝統というか、そういったものは、まあ、パリーグには他の球団結構そういうとこまだあるかなと思うんですけど、まあ、セリーグに関してはね、やっぱりその広島カープはそういうとこ一番あるなというふうに思いますね。つまり、たくさん練習するよということですね。で、なので、華奢な選手、故障がちな選手とかですね、まあ、持病というかね、そういうものがあったりとか、そういう選手はね、敬遠される傾向にあります。健康であること。はい。で、怪我しないこと。うん。ですね。で、まあ、なおさら野球が好きで、まあまあまあ、それだったらいいんじゃないみたいなね。どっちかっていうと、そんな感じですね。イメージとしてはね。はい。お分かりいただけましたかですかね。NCA さん。はい。まあ、飲みに行きたいとかね。はい。そういう選手もいますよ。もちろん。うん。二軍連れじゃないですけどね。はい。
ただやっぱり大谷翔平選手じゃないですけど、やっぱり一流になっていく人っていうのは断るのもうまいなという感じみたいですね。どうやらね、いろいろ話聞いてると。で、マイペースで。ここマイペースであることすごい大事かなとプロでは思いますね。どうしてかというと、これはもう、これもいろんな方からね、もう話聞いてると思いますけど、まあいろんな人が教えたがるわけですよ。特にね、こいつ期待なんですよとかって言っちゃうとね、みんなね、こぞって見に来てみたいな感じになって、アドバイスしたいなみたいな感じになるわけですよ。で、そういうのをほのめかした時に、どうぞどうぞしてくださいみたいなね、コーチがうっかり言うもんならですね、これはもう完全にでも大変なものになります。データは、スイングスピードとかいうデータはもちろん出るんですけど、そういう、データ出たっていうことだけじゃなくてね、まあ、古い人がね、どうしても教えたいみたいな、ね、人が出てきたりとかした時に、まあ、球団的には、有名な人だったりすると、まあ、どうぞどうぞっていうね、ウェルカムになっちゃうんですけども、そういうのばっかり聞いてると、頭がパニックになって、いろんなこと、みんな違う人、いう選手もいる、コーチっていうかね、あとは解説者の人とかもいるので、パニックになるんですよね。はい。なので、まあ、なるべくそういうところにはあれしないで、球団主導で、すごくこう鍛えるみたいなね。はい。そうなった時に、やっぱり練習耐えられないと、まず体的にね、はい、なかなか厳しいので、というところで見てみるみたいですね。はい。そうですね。あとはどうなんだろう。僕はね、未だにやっぱり、セリーグだと巨人とか、阪神。まあ、あとね、最近思うに、やっぱりパリーグのソフトバンクあたりもですね、ちょっとハングリーな選手が育ちにくいのかな、環境的にとは思いますね。まあ、この3球団に共通していることは、ファーム、要するに2軍以下の、まあ、ファーム3軍とか4軍とかの、まあ、ソフトバンクなんかあるわけですけど、そういうところの選手たちがですね、施設とかも含めて、ちょっと環境的に恵まれすぎちゃってるというか、というのがやっぱりあるんですよね。で、恵まれすぎているので、なんて言ったらいいんだろう。もうそこで満足しちゃう。まあ、そういう人はあんまりいないですけど、満足しちゃう人とかっていうのは今そんなにいないと思うんですけど、とはいえ結構、定着しちゃうっていうんですかね、ファームでね。まあ、例えば巨人なんかだと、やっぱりもともと期待されてるドライチの選手、まあ、そうですね。例えばその石塚選手だとか、ああいう、まあ、浅野選手とか、ああいう人たちっていうんですかね、はですね、ある程度やっぱりチャンスはもらえると思うんですけど、まあ、ダメだった場合にファームにまた落とされて、まあ、それでも試合で使われるんですよね。だからそういうところで、なんか試合にずっと出続けてると、1軍でなくてもね、2軍の試合でも出続けてると、なんかやっぱり自分が選ばれてるというかね、そういうのところが、で、だんだんやっぱり2軍ずれというかね、当たり前、試合に出ることに対して感謝というよりか、当たり前の感じになってしまうというね、ところが出るのかなというふうに思っていて、で、それなりに、やっぱりまあ、関係されるというか、歓待される一般社会からもね、まあ、これ、阪神もそうなんですけど、アームの主力選手ぐらいだと、もう、なんていうのかな、もう一軍と同じような感覚、一軍の選手と同じような感覚で、日々過ごせしてしまうと。まあ、それを満足するという言い方になっちゃうんでしょうね。本人は全然満足なんかしてなくても、で、あとは努力をしてるわけですよ。なんとか一軍でね、やるためにって。ただその努力の方向性みたいなものが、なかなかこう、決定打にならない。はい。やっぱりね、技を、独特の技みたいなものを、どうしてもね、作り上げないと、一軍ではなかなかずっと長く続いていけないんですよね。
で、もちろんそれ自分でも分かってて、そういうのを作ろうということを目指してるのは間違いないんですけども、まあまあまあ、それがなかなか形になるかどうかっていうのは話は 別問題なので、まあちょっとそういうところで苦労してる間に他の選手がもっと実力を伸ばしてしまうというね、まあ、競争社会なので、まあそういう形での二軍ずれみたいな選手は結構出てきちゃうのかなという気がするんですよね。だから出てくる選手っていうのはもう彗星のようにシャーッと出てきてね、そのまま一軍定着したみたいな感じになっちゃうので、初対が大きいところについてはね、なかなかその難しいのかなという気がしているので、そのそこで生き残るというかね、はい、難しいなという気がしているので、ついついね、まあお休みの時はちょっと遊び行っちゃおうかなとかね、そういう風になっちゃう選手もねいるのかなという、気はするんですよね。だから野球が好きで好きでしょうがない、まあでもこれはね、それはね一応共通項としてはあると思います。実はそんな野球好きじゃなかったんですよねっていう風に、まあ引退した後も含めてですね、言ってる人の数の割合っていうのはそんなに多くないですね。具体的にでも俺もともと嫌いでしたとか最後まで嫌いでしたみたいな人いたかなって言われるとね、ちょっと思い浮かばないですね。過去にまずインタビューとか立ち会わせてもらった選手の中で言うとですね、やっぱり好きじゃないと職業とかにはね、なかなかならないのかなという気がしますよね。はい。で、ましてや、その会社員とかとちょっと違うので、もともとこんな仕事やりたくなかったんだよみたいなところだと、だったらみたいな話になるそもそもやるなよみたいなね野球やらなきゃよかったじゃんっていうふうに思っちゃうので、まあ、あとはただお金のためにっていうのは、その NCA さんの質問にありましたけど、お金のためにプロ野球選手になった人ってのは結構いると思いますよ。プロ野球選手っていうのは、まあ、例えば一人親だったり、まあ、あとはそのお金に恵まれなかった家庭に育った選手って結構います。で、俺が稼がなきゃとか、俺は稼ぐぞっていうところの中で、まあ自分にとっては野球しかなかったっていうね、で早くからこの野球だったらなんとかそういう職業としてやれるぐらいの俺今実力あるかもしれないっていうふうにね思うようになると、いい循環になってどんどん成長していきますので、そうですね、そういうところっていうんですかね。まあ、そうですね。そう、だからそういう好きかどうかっていうのはね、ちょっと別かもしれないですけど、でも好きじゃなかったらやっぱりできないよなっていうね。はい。そういうところはあると思います。で、結局のところ、野球やめ、あ、引退し、プロ野球引退した後で、スパッとね、別の職業とかになるっていう人の方がやっぱり未だに割合としては少なくて、まあやっぱり野球に固執するというか、こだわるというかね、野球にすがりつくみたいなね、ちょっとそういう方っていうのは結構いるのかなというふうに、一定数いるのかなというふうに思いますんでね。はい。なので、まあ野球が嫌いな人はさすがにいないだろうというふうには思います。これは共通項かなというふうには思いますね。はい。まあそのお金のため、家族を救うためとかっていうので、自分が体一つでっていうふうに考えている人は当然まあいますんでね。まあその辺はそうですね。はい。実際にはいるんじゃないかなというふうには思ってます。これでお答えになりましたかね。ちょっと申し訳ないですけどね。だんだん僕今これ夜中の2時ぐらいになってて、途中なんか俺何喋ってたんだっけっていう思いながら喋ってますすいませんね。はい、ちょっとね、はい、もうじゃあ一応 NCA さんへの質問の回答はこれでにてというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃじゃーん、ということで最後エンディングなんですけど、ちょっともうエンディング喋る気力がなくなってきちゃった。もうさっき言ったようにちょっともう眠くなってきちゃって、で僕はもうほんとね、眠くなってくると本当数分後に本当に意識飛んじゃうというか、勝手に意識が飛んじゃうっていうかね、糖分取りすぎなのかもしれないですけど、よくそういう宣伝出てますけどね。はい、まあ、今日もね今ドクターペッパー飲みながらやってますから、はい、
ちょっとあるかもしれませんが。はい。ですね、ちょっともう今私事のね、ようで、もう大変なことになってます。まあちょっとね、まあさらっと言ってしまう。ちょっと両親、まあまあ健在なんですけど、もう高齢、超高齢ですけども、さすがにちょっとね、自宅の、2階に登るのが、特に親父がですね、胸椎をもう30年ぐらい前にですね、手術をしてですね、まあ今はもう杖、両手杖みたいな感じで、ね、杖がないとちょっともう歩けない。もうそれもね、歩くのもちょっとここ数1年ぐらいで急激に落ちましたね、やっぱりね。はい。今89とか8とかぐらい、9なのかなとかなんですけど、それで、まあ2階で今まで寝てたんですけど、階段登るのがしんどいので、1階の畳にある部屋をですね、まあリフォームして、フローリングの部屋にしてですね、そこに新しくベッドを置いて、1階で寝るような形で、生活するように変えたいというね、形だったんですが、まあちょっとそのね、件でですね、いろいろベッドがですね、すごい昔に、両親が買ったですね、ベッドがですね、階段に手すりをつけたおかげで、出せなくなっちゃった。家の外に出せなくなっちゃったんですよ。その階段が降りれなくなってしまって、ベッドがですね。とか、そういう問題で、いろいろちょっと今やってるんですよ。なので、仕事と関係ないところで、もう身動き取れねえよ、みたいな感じでね、やっています。はい。なので、更新もね、ちょっとね、なかなか、しょっちゅうはできなくて大変申し訳ないんですが、まあこんな感じで。まあ、あとは、しばらく YouTube の方に関してはね、ショート動画をバンバンもう、アップしてですね、ちょっと時間を稼ごうかな、っていうふうに思ってますので。はい。それと、まあ、野球太郎氏ですね、はい。6月の終わりに、発売予定になっていて、まあ、それ関係の炎のストップウォッチャーの動きを、一応始めてます。ただまだ手はあんまり動かしてませんが、はい。動かしていこうと思ってます。5月いっぱいぐらいの締め切りっていうふうに言われてますので。まあちょっと、そうですね。他、いつもだと、まあキャップ野球とかのね、取材とかもやるとこだったら、ちょっと今回キャップ野球は残念ながら、紙面掲載にならなそうな今ちょっと流れになってきておりますので、それに関しては9月に発売のね、号ではなんとか入れてもらおうと思ってますので、まあそれに向けてちょっとね、取材先とか探しながら企画やっていこうと思ってます。はい。そんな感じですね。はい。まあちょっとね、いろいろ大変なんですけれども、頑張っていきたいと思っていますので、どうかね、引き続き、こちらの音声配信も、聞いていただいてですね、はい。あとね、まあ前々から言ってるその有料サイト、とかそういったものもまあなんとかね今年夏ぐらいまでにはね稼働させたいと思ってます。もうただ普通にノートでね記事に対してお金をつけていくということとまとまった記事に対してサブスク的に月間いくらぐらいだったらサブスク入ってくれますかね。500円じゃ高いかな。300円とか300円だとだけど100人登録者がいて3万円にしかなんないからねみたいな話でね、やっぱりもうちょっと欲しいというのが当然あるので、そうですね、月曜日の夜とか、まあそういうなんか定期的に更新できるようにしてですね、まあなんとかそのお金につなげていきたいと思いつつ、あんまり値段設定高くしちゃうと誰も入ってくんないなっていうのがあるので、まあ、さっきのね、300円じゃちょっとなと思いつつね、300円で100人、今だって YouTube だって109人しかいないのにさ、ノートのその記事なんて登録してくれる人、そんな10人とかぐらいしかいないんじゃないかなって気がするので、そうやって言うとやっぱりサブスクすると本当に300円、200円とかで細々、まあ、少しでも収入になってくれれば形っていう形でやっていくかなっていうふうにはまあ思いつつなんとかしたいなと思ってます。はい。以上です。はい。またの、じゃあ、更新の機会をお待ちください。それでは、皆さん、突然ですが、さようならでございます。さらばでございます。また、聞いてくださいね。それでは、ありがとうございました。失礼します。